ハレルヤ、感謝します。私たちの人生にはどうしても試練がつきものです。なぜイエス様を信じているのに、また聖書を読みお祈りをし、クリスチャンとして歩んでいるのに試練があるんだろうか、とそう思われる時もあると思います。クリスチャンに限らず、また牧師に限らずですね、私たちに信仰者においても、さまざまな試練が人生の中で起こりうることであります。先にオリンピックで活躍し、またメダルを取った人たちを見てきましたけれども、それぞれの競技に合った独特の筋肉を発達させてですね、そしてその競技においてより良い成績を収めるように彼らは非常に鍛錬しております。そして鍛錬した体を持ってメダルに挑戦していってるわけですけれども、私たちクリスチャンも信仰の筋肉、信仰の鍛錬というものがあります。私たちが本当にイエス様を信じる信仰、愛において成長したいと思うならば、どうしても試練、あるいは弱さの経験、苦難、そういったものが無関係ではありません。信仰の試練を通して、テストを通して、私たちは鍛えられていくことができるんです。子どもたち、学校に行っている子どもたちにとってはテストがあります。あれ、テストがなかったら学校もっと楽しいだろうなと子どもたちは思うかもしれませんが、テストがないとなかなか復習したり勉強したりしない、勉強が身につきにくいものであります。で、テストの結果自体以上にですね、そのテストとどう取り組んで、どう勉強して、どう備えていくかということが、実は習慣形成において非常に大事なことだと思いますが、私たちの信仰の歩みにおいても、さまざまな苦難、試練の中で、どのように私たちが対処し、どのように私たちの信仰のこの筋肉が鍛えられていくかということが大変大事だと思います。今日は詩編46編からその信仰の筋肉に関係したことをお話ししたいと思います。神は我らの酒どころというタイトルで今朝お話ししたいと思います。どうぞ詩編46編をお開きください。短い詩編でありますので、このところをお読みしたいと思います。指揮者のために子ら人による荒もての調べに乗せて歌。神は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある強き助け。それゆえ我らは恐れない。たとえ地が変わり、山々が揺れ、海のただ中に移るとも、たとえその水が立ち騒ぎ泡立っても、その水かさが増し山々が揺れ動いても、セラ。川がある、その豊かな流れは神の都を喜ばせる、意図高き方のおられるその聖なるところを。神はそのただ中におられ、その都は揺るがない。神は朝明けまでにこれを助けられる。国々は立ち騒ぎ、諸方の王国は揺らぐ。神が御声を発せられると地は溶ける。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの神である。セラ。来て見よ、主の御業を。主は地で恐るべきことをなされた。主は地の果てまでも戦いをやめさせる。弓をへし折り、槍を断ち切り、戦車を火で焼かれる。やめよ、知れ、私こそ神。私は国々の間で崇められ、地の上で崇められる。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。セラ。アメン。今日の暗唱聖句は一節であります。神は我らの酒どころ、また力、苦しむとき、そこにある強き助け。この詩編46編は、あの宗教改革の指導者として用いられたドイツのルターが大変 愛した詩篇だと言われています。この詩篇のこのところから彼は歌をも作っています。ルターは非常に音楽に優れた人でもありましたから、たくさんの曲を作ったり歌ったりしておりますけれども、この詩篇46篇も有名なルターの歌になっている箇所であります。今から約504年前、1517年にルターはカトリック教会を分裂させようとは思いませんでしたけれども、さまざまな矛盾を抱え、また堕落していっていた当時のカトリック教会の在り方について彼は疑問を持つようになりました。キリスト教がローマ帝国の国教になったことは良かったんですけれども、しかし一旦キリスト教が国の国教として認められるようになりますと、そのキリスト教の指導者たちと国家権力とが結びついていったりしました。教会も大変な権力を持つようになっていきました。そして聖書自体の教えからだんだんと離れていくということが起こったんです。使徒パウロが非常に強く私たちに教えていますように、私たちの救いはイエス・キリストの十字架の恵みの御業にあります。行いによって私たちが救われることはできません。私たちが無力な上にイエス様が十字架の上で私たちのすべての罪、弱さを背負って死んでくださったわけです。そして復活してくださり、御霊を与え、弱い私たち、土の器の私たちのうちに住んでくださり、私たちの人生を御国に導かれるまで導いてくださるわけです。ところがこの真理さえもカトリック教会の歴史の中で失われていきました。そして救われるためにはイエス・キリストの十字架だけでは不十分だ、良い行いが必要である。そして教会に土地を寄進したり、多くの献金をしたり、また免罪符を買って、そしてこの免罪符を買うと、たとえこの世にあって罪があったとしても、あの天国に行く前、煉獄というところに行って、そしてその煉獄において罪の清算がなされて、清めがなされて、天国に行くことができるようになる。あなただけじゃない、あなたの先祖のためにも免罪符を買って、そして先祖たちが天国に行くことができるように免罪符を買いなさいと、そういった教えまでもなされていました。ルターは修道士でありましたけれども、そのようなことに非常に疑問を持つようになりました。非常に真面目な熱心な修道僧でありましたけれども、彼は聖書を読むうちに、ローマ人への手紙の一章にある通り、義人は信仰によって生きる、その真理を明確に見出しました。そして聖書のみ、私たちは聖書の教えに立ち返らなきゃならない。恵みのみ、恵みによってしか私たちは救われることはできない。信仰のみ、イエス・キリストの十字架と復活を信じる信仰によって私たちは救われるんだということをルターは強調しました。しかしあの中世の時代にあって、ルターは異端者としてカトリック教会から見なされました。そして多くの迫害を受けました。気違いだ、異端者だと、もうありとあらゆる批判を受けて、命を狙う人たちもありました。ある教会ではルターのおかげで献金が集まらないで、もう教会堂を建てるのに50年遅れてしまったとかですね、いろいろなことを書いてる、そういった記録も残っています。とにかくいろんな形でルターは攻撃されて、ある貴族の人が自分の城にかくまって一室を与えて、そしてルターはそこで身を隠し命が守られました。その間彼は3ヶ月のうちに、驚くべきことですけれども、聖書をドイツ語に翻訳してですね、そして庶民が聖書を読むことができるように努力した人であります。しかしこんなルターでありましたけれども、いろんな批判を受ける中でもがっかりすることがあったんです。である時、奥さんが喪服を着てルターの部屋に入ってきました。あれ、誰か亡くなったのって聞いたら、あなたの神様がお亡くなりになりましたって、そう言ってユーモアに富んだですね、基地に富んだルターの奥さんがですね、 そのようにして本当に落ち込んでいるルターを励ましたわけですけども、そのような励ましがあって彼は前進することができましたけれども、あの宗教改革者と言われるルターでさえもものすごく落ち込むような試練があったわけです。その彼にとってこの詩篇46編、特にこの一節、神は我らの酒どころまた力、苦しむときそこにある強き助け、これはルターが見出した真理であります。皆さんの中にも今私は試練の真っ只中です、今私には大きな試練があります、あのフォーセット先生ほどの大変な試練ではないかもしれないけど、しかし私には私の試練があります、そういう方々もあると思います。ケン先生がおっしゃったように、フォーセット先生のために本当に祈ってください。心臓を開いてですね、19回目の手術が先週行われ無事成功しました。その後感染症のですね、細菌が見つからないということで、このままだと心臓を閉じてですね、またさらに治療していくことができるだろうということでですね、いい方向に今行ってるそうですけども、しかし何度も昨年うまくいきながらも後で感染症が起こってまた心臓を開きということで、考えてみてください、19回今まで心臓を開いて大変な思いをしてこられました。もともとは心臓の人工弁をのための手術であったわけですけども、細菌が生えていて感染症になって本当に命の危ないところを通ってきておられます。でもその中で先生の霊性が研ぎ澄まされていったんです。短いメッセージを何度も配信しておられてそれを聞きましたけれども、本当にもう死の影の谷を通ったことがある人でないとわからない、その深みから語り明かしされ、またメッセージしてらっしゃるそのメッセージを配信してこられるのを見て聞くことができました。私たちにもそれぞれの試練があります。しかし神は我らの酒どころまた力、苦しむときそこにある強き助け、このことを私たちは覚えたいと思います。この詩篇46編が書かれた背景はどういう背景かということを調べてみますと、どうもアッシリアという国がですね、紀元前700年代非常に強国になっていました。紀元前720年とも721年とも言われていますが、アッシリアがですね、イスラエルの北王国イスラエルの方に攻め込んできました。そしてイスラエルを滅ぼして捕囚としたんです。そしてアッシリア人たちはサマリア地方、北王国イスラエルのその領土に入ってきて住みました。そして根結も進んでいったわけですけれども、さらに南にある南王国ユダに攻め込んできたアッシリア、そしてもう各地の砦のあるイスラエル、ユダの町々をも攻め滅ぼして、そしてエルサレムに迫ってきた、その時の苦難の時の歌であると言われています。センナケリブ、今の2017年版ではセンナケリブと言われていますが、前はセナケリブというふうに言われていますが、北王国アッシリアの王様ですけれども、ラブシャケという将軍とかを他の軍隊を送ってきました。そしてイスラエルの人々をなじり、また王様のヒゼキヤをもうバカにし、そしてエルサレムの城壁の中にいる人たちに向かって、お前たちの神は助けることはできない、お前たちはもう見捨てられたんだと、エジプトに頼ろうとしてるけどそんなことしてもダメだと言ってですね、気をくじくような言葉をユダヤの国の民に語ったわけです。ユダの国の人たちは意気消沈しました。非常にがっかりし苦しんだのが王様です、ヒゼキヤ王様。国の身体が自分にかかっているわけです。そうしてバカにされ、もうなんとか助け借りたいと思って、銀また金、神殿の柱とか壁とかに貼ってあったそういった金も剥ぎ取ってですね、そしてこのアッシリアの国に送ってなんとか助かろうとしたんですけども、さらに大きな要求をしてきて、 この南王国ユダを蹂躙し亡き者にしようとして攻めてきたわけです。だいたい紀元前701年頃の出来事であると言われています。その時にヒゼキヤ王様はどうしたでしょうか。彼は第二列王記の18章19章あたりにそのことが書いてあるんですが、彼は自分の衣を裂いて宮に行ってへり下って祈ったと、そのように書かれています。ヒゼキヤ王様は神様を酒どころとしたんです。あのイスラエルの主を酒どころとしたんです。皆さんや私は試練の時にどういう対応をするでしょうか。私たちの拠り所はどこにあるでしょうか。国難の時に、絶対絶命のピンチの時に、ヒゼキヤ王様はイスラエルの神に頼って祈ったんです。ちょっと開いてみましょう。第二列王記の19章をお開きください。列王記第2です。19章1節。第二列王記19章1節お読みします。ヒゼキヤ王はこれを聞くと衣を引き裂き、荒布を身にまとって主の宮に入った。彼はへり下り主の宮に入っていって祈ったんです。それだけでなく、当時活躍していたイザヤという預言者のところに使いを使わして主に祈ってくださいと言いました。5節から7節ヒゼキヤ王の家来たちがイザヤのもとに来たとき、イザヤは彼らに言った。あなた方の主君にこう言いなさい。主はこう言われる。あなたが聞いたあのことは、アッシリアの王の若い者たちが私を罵ったあの言葉を恐れるな。今私は彼のうちに霊を置く。彼はある噂を聞いて自分の国に引き上げる。私はその国で彼を剣で倒す。19章15節。ヒゼキヤは主の前で祈った。ケルビムの上に座しておられるイスラエルの神主よ。ただあなただけが地のすべての王国の神です。あなたが天と地を作られました。主よ、御耳を傾けて聞いてください。主よ、御目を開いてご覧ください。生ける神をそしるために言ってよこした千なケリブの言葉を聞いてください。必死で祈りました。私たちも試練の中で必死で祈りましょう。詩篇62編8節。民よ、どんな時にも神に信頼せよ。あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころであると。詩篇62編8節で歌われています。どんな時にも私たちの心を注ぎ出して神様に祈ろうではありませんか。皆さんの今の試練は何でしょうか。その試練こそ神様の恵みを新たに体験できる、神様の力を新たに体験できる最高の機会です。私たちは人間的に貯金に頼ったり、学歴に頼ったり、地位に頼ったり、人に頼ったり、なんとか自分の力でもがいてそこから抜け出そう、自分の知恵に頼ってこうしよう、ああしようと考えるものですけども、クリスチャンとして主を知る者として私たちにできる最善のことは、この方の前にへり下って祈ることです。心を定めて祈ることです。その時に何かが起こります。神様が働いてくださいます。このユダの国の国難の時に主が働いてくださいました。19章32節。それゆえアッシリアの王について主はこう言われる。彼はこの都に侵入しない。またここに矢を放たず、これに盾を持って迫らず、類を築いてこれを攻めることもない。35節。その夜主の使いが出て行き、アッシリアの陣営で18万5千人を撃ち殺した。人々が翌朝早く起きてみると、なんと彼らは皆死体となっていた。アッシリアの千なケリバ陣を畳んで去り、帰ってニネベに住んだ。主が助けてくださったんです。主が働いてくださったんです。私たちも主を酒どころとしましょう。主を私たちの隠れ家としましょう。主のところに行こうではありませんか。 この2節に、それゆえ我らは恐れない、たとえ地が変わり山々が揺れ海のただ中に移るとも、たとえその水が立ち騒ぎ泡立っても、その水かさが増し山々が揺れ動いても、とあります。地震の多い国です。津波にも襲われた国です。さまざまな自然災害がこの日本において起こっています。この時期も集中豪雨があったり、台風の被害があったり、竜巻の被害があったり、さまざまなことがあります。このような中で主に守っていただこうではありませんか。主に祈って歩んでいこうではありませんか。毎朝毎朝、毎日毎日、主に祈って守りを願って、また一日の終わりに感謝して歩むものでありたいと思います。セラという言葉がこの3節の下にあります。セラ、セラというのは静まれ、休止しなさい、静かに、そういった意味の言葉です。音楽用語と言われてますが、休止というか静かにとか、そういった意味の言葉だそうです。詩編の中で71回出てきていると言われてますけれども、まさにこの言葉の意味は、10節、やめよ知れ、私こそ神。やめよ知れ、私たちは試練の中で人間的な努力、いろいろ悪せくして主に頼るんではなくて、主に背を向けて自分勝手にいろいろやろうとするんですが、それをやめよう、私こそ神、主のもとに来なさい、主に頼りなさい、これがセラの意味です。イザヤ書30章15節に、立ち返って落ち着いていれば、あなた方は救われ、静かにして信頼すれば、あなた方は力を得る、と書かれています。立ち返って落ち着いていれば、主に立ち返って今の問題、悩みをこの方に相談するんです。そして主を助けてください、導いてくださいと私たちは祈っていくんです。4節、川がある、その豊かな流れは神の都を喜ばせる、意図高き方のおられるその聖なるところを、こんなふうに書いてありますけども、イスラエルに行ったことのある方、エルサレムに行ったことのある方は、川なんてどこにもない、そのことをよくご存知だと思います。エルサレムという町は丘の上に立ってるんです。どこにも川流れてないです。日本は素晴らしいです。どこに行っても川があります。もう岐阜県は大きな川が3つもあります。人川、長良川、揖斐川、もう、まあ、水の難もあります。豪雨の時は大変です。しかし川があるということは、どれだけ大きな恵みがあるかということですけれども、あのエルサレムにおいて川は全く流れてないんです。ただ水が絶えずあるところというと、シロアムの池、エルサレムに行くとシロアムの池に必ず観光で行った方は連れて行かれます。だから、そう大きな川ではない、池ではない、ただ水が枯れることなくそこに湧き出しているというか、そこにあるわけです。そんなちっぽけな、本当に枯れかかっているような池です。しかし絶えずそこに水がある、水があるならば命があるんです。これどういう意味かと言いますと、私たちが本当に霊的に枯れかかっているような状態、試練の中で枯れかかっているような状態かもしれない。しかし誠の神様に行くときに、そこから泉が湧くようになるということです。枯れかかっているように見えているところから泉が湧くようになる、枯れかかっているように見えるところから霊の川が流れていくということです。神様の御霊の川が流れるんだということです。試練の中で、弱さの中で、まるであのエルサレムのごとく川は流れていない、しかし目に見えないけど霊的な川が流れるということです。あのヨハネ7章の37節38節でイエス様おっしゃいました。誰でも乾いているものは私のところに来て飲むがよい、私を信じる者はその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる、そうイエス様おっしゃったんです。私たちは主のところに行くんです。主に頼り祈るんです。私たちイエス様を信じた者にはイエス様の御霊が、泉が宿ってるんです。この方が 私たちのうちに働き、川を流してくださるんです。川のあるところには命があります。川のあるところには解放があります。この川を得て、泉のその水を得て生きるのがクリスチャンなんです。あのエルサレムは象徴的です。川の流れていない、しかし絶えることのない水がそこにあるんです。この主のところに私たちが目を向けていくならば、まるで大河が流れている川のような都となるんです。私たちの人生においてももう枯れかかっているような状況かもしれない、しかし主イエス様のところに行くならば川が流れていくんです。また11章28節から30節のところで、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来るがよい、私は心優しくへり下っているから私から学びなさいと。イエス様が、私があなた方を休ませてあげますとおっしゃってくださるんです。平安を与えてくださるんです。力を与えてくださるんです。この方に私たちは頼ろうでありませんか。アメリカのキャンパスクルー制度で非常に用いられたジョシュ・マクダウェルという方があります。このジョシュ先生は、まあ、立派な本をいろいろ書いてらっしゃるんですが、キリスト教弁護学といいますか、キリスト教を弁護する非常に素晴らしい本を書いてらっしゃいます。このジョシュ・マクダウェル先生のお父さんという人がアル中で大変な人でした。で、この お父さんがもう本当にアルコお酒を飲んでは、アルコールを口にしてはもう暴力を働いて、お母さんやまた息子であるこのジョシュに対してですね、ひどいことをしてたんです。で、彼は大学はこの家から遠いところに行こうと思って家から離れて、彼は大学に行きました。そして絶えず彼が考えていたのは、刑務所に入らないでどうやったらうちの親父を殺すことができるだろうかと、そればっかり考えてたそうです。自分は刑務所に入らずに、あの父親をどうしたら殺すことができるだろうか。でもそんなジョシュさんでしたけれども、クリスチャンの友達ができて誘われて、そして学校のクリスチャンの働きに参加するようになりました。そこで彼はイエス様を信じたんです。そして夏休みの時だったでしょうか、休みの時がやってきて、彼は家に帰っていくことになったわけですけれども、クリスチャンになった後でもあの父親は許せない、そんな思いでいっぱいだったそうです。でも家に帰っていって父親の顔を見た時に、自分でもびっくりしたそうですけども、ただいまって帰ってきて、お父さんの顔を見た時に急にお父さんに対する憐れみの情がやってきたそうです。そして I love you daddy、 お父さん愛してるよと口から出てきて、自分でもびっくりしたそうです。お父さんもびっくりした。そして数日経って、珍しくお酒を飲まないでシラフのお父さんが部屋に入ってきて、ジョシュ、I love you って言ってくれたけど、こんな俺をお前は許してくれるのかと言って話して、お前が信じた神様についてもっと教えてくれって、そう言って話されたそうです。それで、これはチャンスとばかりにお父さんにイエス様のことを話して、そしてお父さんはイエスキリストを信じるようになったんです。お酒をあまりも飲んでいたために肝臓が悪かったので、1年半ぐらいしてお父さんは亡くなったんですけども、このお父さん亡くなる前に100人以上の人たちにイエス様のことを明かして、100人以上の人たちをイエス様を信じる信仰へと導くのに用いられたんです。ジョシュさんはあのお父さんを許さなければ、あのお父さんを愛さなければと、そういう思いもないほどだった。大変な思いをさせたお父さん、お母さんはもう自分が高校卒業したときにお父さんがあまりにもひどいから自殺して亡くなってた。もう憎しみで、お父さんに対する憎しみでいっぱいだった。しかしイエス様が、命の泉が心の中に宿ってくださってたので、この方が I love you と言わせてくださったんです。私たちもあらゆる問題の中で命の泉である、命の川の源である主イエス様のところに行こうではありませんか。この方に何でも相談しようではありませんか。そして素晴らしい御言葉があります。7節。 万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。私たちの主は万軍の主です。主を一人だけではない、たくさんの御使いが、主の軍勢が目には見えないんですけども、主と共に働いてくださっています。このお方が私たちの味方なんです。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょうか。この方に信頼を置こうではありませんか。主は言われるんです。私はあなたと共にいる。私たちの信じているイエス様の一つの名前はインマヌエルです。神我らと共にあり、あるいは私たちと共におられる神という名前です。それがインマヌエルの意味です。イエス様はインマヌエルなる神として、あなたや私と共にいてくださっているんです。あのイスラエルの先祖であるヤコブがお兄さんを騙して、そして長男の権利を奪って、お兄さんから憎まれるようになりました。命を狙われるようになりました。命からがら彼は故郷を離れて、そして彼は お母さんの出身地であるカランへと向かっていきました。その途中ベテルに来た時に、夢の中で主が現れてくださって、主が私はあなたと共にいると、あなたの旅に伴いあなたを導くと、あのアブラハムへの祝福はイサクに与えられ、イサクへの祝福は私はあなたに与える、私はあなたを祝福するとおっしゃったんです。欠点だらけの、欠けだらけのヤコブでした。そんなヤコブであったにもかかわらず、私はあなたと共にいると言われたんです。このヤコブが後にあのお兄さんのお兄さんと和解をします。自分の命を狙っていたエサウと和解をします。その光景を見ていたのはヨセフでした。そしてこのヨセフはご存知のように兄弟たちに裏切られ、エジプトに売られていったんです。彼はまた行ってもいない罪を着せられて、そして牢獄に入れられました。でもこのヨセフと主が共におられたんです。主が共におられたので彼は幸いな人となったんです。主が共にいてくださってる。あのイスラエルの人々を紀元前1500年頃、まあ、1450年頃と言われてますが、イスラエルの民をあのエジプトから導き出したモーセ、彼はたくさんの200万300万の民を連れて約束の地に行くことに恐れを持ちました。しかし主が仰せられたんです。私があなたと共にいる。モーセと共にいて導かれたお方が、あなたや私と共にいてくださってるんです。偉大なお方が私たちと共にいてくださってるんです。今日私たちはそのことを信じようではありませんか。偉大な主が私たちと共におられます。万軍が主と共にあります。万軍の主があなたや私を導いてくださってるんです。日本で観光、日本語を勉強して観光ガイドになりたいと思っている方が、留学生がありました。仮にピーコさんとしますけれども、このピーコさんは観光の専門学校を日本で受験したんです。日本語を勉強したと。そして試験に合格しました。で、合格した人は入学金と1年分の授業料約100万円を前払いで払わなければならなかったんですけども、面接の日までにそれをすることができなかったんです。日本でアルバイトしながら日本語を勉強して、そして専門学校を受験したわけですけども、彼女は友達に誘われて教会に行くようになってたので、教会の人たちも祈っていましたけれども、その面接から帰ってきた後、このピーコさんが何て言ったかというと、いや、面接を今日受けに行ってきましたって、あなたまだ入学金も授業料も払い込んでないですねって、授業料分割でいいんだけども、全くまだ払い込んでないですねって、あなたの保証人は誰ですか、どうやって、授業料払ったりしますかって。彼女はですね、こう言ったそうです。私はクリスチャンです。私は天地を作られた神様を信じています。私の保証人は神様です。ですから絶対に私はもう毎月でも授業料を払っていくことができるんですって、面接でそう言ったそうです。教会の人たちがそれを聞いて、 と思ったそうですけど、面接した学校の先生たちは笑って聞いてたそうです。でもちゃんとそれで彼女はですね、受け入れられて、まだ入学金も授業料も払わないまま正式に生徒として認められて勉強するようになって、そして神様が本当に助けてくださったんです。彼女があまりにも本気で信じて、そして余裕を見せて、天地を作られた神様が私の保証人ですって、まあ、解放して、若干ユーモアを交えるぐらいに語るときに人の心は開かれるんです。それが、いやすいません、工面することはできなかったんです、入学金も授業料も、保証人の人がいなくてどうすることもできません。こっちが弱気になっていくと、あ、これはダメだな、払ってもらえそうにないという判断になるんですが、彼女は心からこの全能の主に信頼したんです。私たちにとってもいろいろ不可能と思えるさまざまなことがあります。でも主が共におられるんです。インマヌエルなる主に私たちは信頼して歩んでいこうではありませんか。このコロナ禍にあって、またさまざまな自然災害の多い時代の中にあって、私たちは主を私たちの酒どころとして、私たちがこの方から力を得て歩んでいこうではありませんか。お祈りします。愛する天のお父様、今日私たちは詩編46編から学んできました。主は我らの酒どころ、また力、悩みの時にそこにある強き助けと、主よ、あなたのお言葉を感謝します。あなたの約束を感謝します。私たちそれぞれに小さな悩みであったとしても、私たちにとっては大きな悩みとはなります。主よ、今ある状況の中でどうぞ助けてください。あなたに希望を置いて、あなたに信頼して歩むことができますように。そして主よ、心を注ぎ出してあなたに祈らせてください。またあなたの御業を見せてください。あなたが万軍の主であり力あるお方であることを私たちが味わい体験し前進することができますように。主よ、どうぞ助けてください。あなたの御霊が私たちの内側を満たしてくださいますように。あなたの命の川が私たちを通して流れ出ていきますように。どうぞあなたにある解放を与えてください。力を与えてください。助けを与えてください。愛する兄弟姉妹を主イエス様の御名によって祝福します。アーメン。